One of the most rewarding opportunities.
私が最もやりがいを感じることの一つは、旅をして世界中の姉妹たちから学ぶことです。皆さんと手を取り合い、目を合わせ、心を通わせることに勝るものはありません。そのような経験をする中で、ある婦女教会の指導者がこう尋ねました。女性が焦点を当てるべき具体的な事柄はありますか？ラッセル M ネルソン会長の説教、姉妹たちへの懇願が心に浮かび、私はありますと答えました。ネルソン会長はこう教えました。キリストの教義を根本から理解している女性が必要なのです。ニーファイはキリストの教義をこのように説明しています。あなた方が入らなければならない門とは、悔い改めと水によるバプテスマである。そうすれば、火と聖霊によって罪の許しが与えられる。さて、私は尋ねたい。それで全て終わりであろうか。見よ、私はそうではないという。もしキリストを信じる確固とした信仰を持って、キリストの言葉に従い、人を救う力を備えておられるこのお方の功徳にひたすら頼らなかったならば、あなた方はここまで進んでくることさえできなかったからである。したがってあなた方はこれからもキリストを確固として信じ、完全な希望の輝きを持ち、神とすべての人を愛して力強く進まなければならない。そしてキリストの言葉をよく味わいながら進み、最後まで耐え忍ぶならば、御御父はあなた方は永遠の命を受けると言われる。これが道である。そしてこの他には人を神の王国に救う道も名も天下に与えられていない。御よ、これがキリストの教義である。私たちはなぜこれらの原則を根本から理解する必要があるのでしょうか。私はよく助けを絶望していながら永遠の助けをもたらすことがおできになるお方を頼っていない末日生徒の姉妹たちに会います。あまりにも頻繁に彼女たちは大きく広々とした建物を探すことで理解を得ようとしているのです。キリストの教義に対する理解を増し加えるなら、私たちは偉大な幸福の計画への理解がより深まっていくことにすぐ気がつきます。また救い主イエス・キリストが計画の中心であられることもわかります。キリストの教義を個人の状況に当てはめる方法を学ぶと、救い主に対する私たちの愛は深まります。そして私たちは一見違いがあるように思われても、皆同じ無限の食材を必要としていることを理解するでしょう。主こそ私たちの土台であることがわかります。贖い主の岩、堅固な元井であるその元井の上に築くならば、頼れることなどありえないのです。私たちがそれぞれ異なる人生の旅路を歩む中で、平安と理解を探し求め、喜んで忍耐しようと努めるとき、この教義はどのように祝福をもたらしてくれるでしょうか。キリストを信じる確固とした信仰を持って、人を救う力を備えておられるこのお方の功徳にひたすら頼ると、ニーファイが語ったところから始めましょう。イエス・キリストへの信仰により、いかなるチャレンジにも立ち向かえるのです。事実、逆境の中で信仰が深められ、天の御父、また御子と私たちの関係がより良いものとなることがよくあります。三つの例を挙げましょう。一つ目に、救い主、癒し手であられる主は、私たちの心を変え、罪のために生じる悲しみから、私たちを永久に解放する力をお持ちです。救い主が井戸のそばで、サマリア人の女に教えられたとき、主は彼女が重大な罪を犯していたことをご存知でした。しかし、主は心を見て、彼女が教えを受け入れる心を持っていることをご存知でした。女が井戸へ来ると、生ける水と呼ばれるイエスは、ただ水を伸ばしてくださいと言われました。主のもとへ向かうなら、救い主は私たちに気づく声で同じように語りかけてくださるでしょう。主は私たちをご存知だからです。主は私たちが今いる場所で手を差し伸べてくださいます。主の特質、私たちのために泣かされた行いのゆえに、主は私たちを理解してくださるのです。主はこのことをサマリア人の女に教えられました。もしあなたが神の賜物のことを知り、また水を飲ませてくれといったものが誰であるか知っていたならば、あなたの方から願い出て、その人から生ける水をもらったことであるあろう。ついに悟った女は信仰を持って答え、こう求めました。主よ、私が乾くことがないようにその水を私にください。救い主とこのような経験をした後、サマリア人の女は水瓶をそのままそこに置いて町に行き、人々に言いました。 私のしたことを何もかも言い当てた人がいます。さあ見に来てごらんなさい。もしかしたらこの人がキリストかもしれません。彼女は証を受けました。生ける水を飲み始めたのです。主の神性を人々に証したいと望むようになりました。たとえ過ち、罪、背きのために心が重くても、減り下り、素直に教えを受けようという気持ちで主の身元に来るなら、主は私たちを変えることがおできになります。主は人を救う力を備えておられるからです。私たちの心が変わると、サマリア人の女のように、家庭、学校、職場といった自分の町へ出て行き、主について明かしすることができるのです。二つ目に、癒して出られる主は、人々の不義な行いのために、痛みを経験する私たちを慰め、強めてくださいます。私は重荷を負い、気落ちしている多くの女性たちと話をしてきました。神殿で交わした制約の道は、癒しへの困難な旅路となりました。制約は破られ、心は傷つけられ、自信を失い、苦しんでいるのです。彼女たちの多くは、不貞、言葉による虐待、また性的、情緒的虐待の犠牲者であり、人々の依存症が原因となっていることもよくあります。これらの経験は自身の責任ではないものの、彼女たちの多くが罪悪感や羞恥心を抱いています。自身の経験している強い感情にどう対処すればよいのか分からずに、彼女たちの多くは自分自身の奥深くにその感情を押しやり、忘れようとするのです。希望と癒しは秘められた暗い深みにではなく、救い主イエス・キリストの光と愛の中に見出されます。リチャード・ G・スコット長老はこう進めました。皆さんが深刻な罪にとらわれていないのでしたら、他人の罪の結果に不必要に苦しむことはありません。憐れみを抱くこともあるでしょう。しかし責任を感じる必要はないのです。愛する者を助けるためにできる限りの努力をした後は、救い主の足元に重荷を下ろしてください。そうするとき、平安を見出すだけではなく、主の力への信仰、すなわち愛する者が悔い改め従順になることで、重荷を取り去ってくださる救い主の力に対する信仰を表しているのです。こう続けています。完全な癒しはイエス・キリストへの信仰によって、また主の能力と力及び贖いを通して与えられます。不義によって強いられてできた傷を癒すのです。もし皆さんがこのような状況にいるのなら、癒しへの道のりが長きにわたることもあります。祈りながら導きを求め、正式に選任された親権者に相談するなど、適切な援助を受けることが必要となるでしょう。率直に話すことを学び、適切な境界線を設定し、場合によっては専門的なカウンセリングを受けることもできます。その過程において霊的な健康を保つことが重要です。皆さんの神聖な特質を忘れないでください。皆さんは天の両親に愛された娘であり、日々イエス・キリストの教義への理解を増し加えることができるのです。日々信仰を働かせ、救い主の生ける水の井戸からよく味わってください。儀式と制約を通して、私たち一人一人にもたらされる天からの力に頼るのです。救い主の癒しの力、主の贖いを生活に取り入れてください。三つ目に、癒して出られる主は、私たちが苦痛を伴う死すべき世の現実、すなわち災害、精神疾患、病気、慢性痛、死などを経験するとき、私たちを慰め支えてくださいます。最近私は、双極性障害を患うジョシーという素晴らしい若い女性と知り合いました。
ジョシー suffers from bipolar disorder.
これは彼女が分かち合ってくれた癒しへと立ち向かう旅路のほんの一部です。最も困難だった時を、家族と私は床に横たわるだけの日々と呼んでいます。そのような日は、あらゆる種類の音や接触、光に対して感覚が過剰に働き、過敏になり拒否反応が始まります。極度の精神的苦痛をもたらすものです。中でも特に忘れられない日があります。症状が出始めた頃だったので、自分の経験していることが特に恐ろしく感じられました。私は泣きじゃくり、息を吸うたび涙が頬を流れたのを覚えています。 しかしそのようなひどい苦しみでさえ、なんとか私を助けようと必死になり、パニック状態に圧倒される母を見た時の苦痛に比べれば、はるかに軽いものでした。私の傷ついた心は母の心をも張り裂けさせていました。闇が深まる中、間もなく壮大な奇跡を経験しようとしているとは思いもしませんでした。長い時が過ぎゆく中で、母は何度も何度もこうささやみました。あなたのこの苦しみを取り除くためなら私は何でもするわ。そうするうちに暗闇はさらに増し、これ以上耐えられないと私が思ったとき、驚くべきことが起こりました。突然、理解を超えた驚くべき力が私の体を覆いました。そして、自分が持つ以上の強さを得た私は、私の痛みを背負ってやりたいという母が繰り返し願った望みに対して、深い可視心を持って人生を変える言葉を言い放ったのです。必要ないわ、お母さん。すでにそうしてくれた方が、いらっしゃるから。人を弱める精神疾患の深い淵から、ジョシーはイエス・キリストと主の贖いを明かしする力を奮い起こしたのです。その日、彼女は完全に癒されたわけではありませんが、困難な時にあって希望の光を受けたのです。イエス・キリストの教義を根本から理解することにより支えられ、救い主の生ける水により日々力づけられているジョシーは、今も癒しへの旅を続け、癒し手であられる主に対して確固とした信仰を働かせています。その道を歩みながら、彼女は人々を助けています。ジョシーはこう言います。暗闇に終わりがないように感じるとき、主の深い憐れみの記憶に頼ります。困難中を歩むとき、それが導く光となるのです。私は明かします。罪によって生じる悲しみの重荷を一人で背負い続ける必要はありません。人々の不義な行いにより生じた苦痛を一人で背負う必要はありません。苦痛を伴う死すべき世の現実を一人で経験する必要はありません。主はこう嘆願しておられます。私があなた方を癒すことができるように、今あなた方は私に立ち返り、自分の罪を悔い改め、心を改めようとしているか。あなた方は私のもとに来るならば永遠の命を得るであろう。見よ、私の憐れみの腕はあなた方に向けて述べられている。私は来る者を誰でも受け入れよう。あなたのこの苦しみを取り除くためなら、主は何でもしてくださいます。事実、主はすでにそうされたのです。癒し主であられる主、イエス・キリストの御名によって。アーメン。